はい、では一言お祈りします。父なる神様、感謝します。私たちはただあなたお一人を、あなただけを礼拝します。私たちの王であり、私たちの主である、本当に誠の神様、あなただけを礼拝します。今あなたの前に本当に感謝を、また喜びを、賛美を、また私自身を、本当に自らを捧げました。聖霊様、どうぞ受け取ってくださって、今からの時、主ご自身が豊かにお語りくださるように、心から本当に主に期待をします。聖霊様の支配が初めから終わりまでありますように、どうぞ導いてください。感謝します。待ち望みます。主の御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日は、続きましてローマ書の14章になります。ローマの手紙の14章の1節からになります。今日も少しずつ読み進めながら、共に御言葉を分かち合っていきたいと思います。はい、それでは、ローマ14章の1節からお読みいたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか？召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。はい、一旦ここまでにします。今日の聖書の箇所は、パウロがローマ教会に手紙を送りました。で、そのローマの教会で起こっている揉め事について、じゃあそれをどういうふうに、対処していったらいいかということをパウロが手紙で書いています。で、その困りごとの一つが今お読みした食べることです。で、もう一つがその後に出てくる火のことについて、だったんですね、揉めていることはね。で、見てみますと、まず最初に信仰の弱い人たちを受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。この信仰の弱い人たちっていうのは、まあ、食についてどうだったかというと、野菜しか食べていない人たちだったんですね。じゃあなぜ野菜しか食べていないかというと、ずーっとユダヤの、習慣の中で、食事の立法、食物立法っていうんですかね、そういう決まりがありましたから、ずーっとその、立法の中で、生活してきて、イエス様とお出会いして、救われました。でも、その昔ながらの習慣が残ってるので、肉といえば、いや、これって偶像に捧げられて汚れているものだから、これを食べたら汚れるっていうことを信じてたので、だから私は食べませんっていう立場の人たちなんですね。で、もう一方が2節に書いている何を食べても良いと信じている人たち。で、この人たちは何を食べても良いだから、私たちお肉 OK です。だって、それはなぜかというと、使徒行伝の十章に書いてある、ペテロがこう、うとうとっとした時に、幻を見ました。神様が天から大きな四角い布を吊るして、その四隅を吊るして、その中にいっぱいいろんな動物が入ってたんですね。で、神様が、ペテロをこれほふって食べなさいって言った時に、ペテロが、そんなとんでもない、そんなことはできません。私は一度も、汚れたもの、清くないもの、そういうものは食べたことがないからできませんって言ったんですが、神様が、私が清めたものを清くないと言ってはいけないとおっしゃいました。で、何でも食べますよっていう人たちは、この神様が全てのものを清めてくださったんだから、だからお肉も大丈夫、OK、食べますっていう、考えの人たちなんですね。で、この人たちがお互いに、聖書を見ると、食べる人は食べない人を、まあ、軽蔑してたし、食べない人は食べる人を裁いていた。でも、パウロは、それをしたらいけないよ。まず、一節にあるように、まず受け入れること。そして、その考えを批判しないことっていうのを、パウロは言いました。考えを批判しないっていうのは、 なんていうんですか、私たちクリスチャンとなってもいろんな考え方を持ちますよね。でも聖書を見てみると、第一コリントの13章の11節にパウロが何て言ってるかというと、幼子の時には幼子のように考え判断していましたけれども、大人になった今はその幼子のことを捨てましたってパウロは言っています。ということは、私たちの考え方とか思いっていうのは変化するし、本当に御心にかなって成長する、また成熟していく、そういうものです。なのでパウロはまずこの信仰の弱い人たち、肉を食べている人たちの考えを まず受け入れなさい、そんなの間違ってるとかおかしいってこう批判しないで、まず受け入れなさいっていうことを言いました。それぞれの本当にこう信仰の成長の段階がありますよね。だから今のこの段階ではそのような考え方、そのような思い方、そのような捉え方があるけれども、でもそこで止まるんじゃなくって、パウロが言うように本当にその幼子から大人になっていく、弱いものから強いものへと成長していくので、まあその時点でもうバーンってこうおかしいってこう裁く、批判するっていうことはパウロはしたらダメだよっていうことを言ってくれています。そしてですね、その後に、4節、他人の召使いを裁くとは一体あなたは、何者ですかっていうことを言っています。まあ、このようにお互いに受け入れ合う、裁かない、軽蔑しない、なぜそれができるか、お互いに神のしもべ同士で、なぜそれができるかっていうと、神様は、3節の終わりに書いてますね、神様はこのような人をも受け入れられたのですから、神様が受け入れてくださっているのに、どうして主のしもべである私たち同士がおかしい、あなた間違ってるって裁き合うことをしますか、あなた一体何様ですかっていうことをパウロが言ってるんですね。で、このように、この私たち、まあ、召使い、主のしもべである私たちが立つのも倒れるのもその主人イエス様によるし、よると。そして、必ずそのしもべたち、私たちは立っていく。パウロはそのように言っています。そして、その後には、主はその人を立たせることがおできになるからです。だから、裁くことで人は立たないよ。注意することで人が立っていくんじゃないよ。主が私たちを立たせてくださるよっていうことを、パウロは言っています。で、この言葉を読んだときに、私は一週間前の、ジンさんのね、証を、思い出しました。本当に主が、ジンさんを立たせてくださったんだな。2年間、すごくやっぱり、先生もね、こんなはずじゃなかったっていう、まさかその日本に留まらなければならない。すぐに帰れるかなと思ってたミャンマーにはなかなか帰れないってことで、ずっと、まあ、2年間っていう間、先生が本当にこう、悶々と苦しみの、もやもやする中におられたんですけれども、神様が取ってくださった方法で、本当に、立っていかれた。すごく私は証を聞いて感動しました。一つは、ローマ書に書いてあるように、主の賜物と召しは変わらないっていう御言葉ありますけれども、本当その通りだ。神様が仁さんに与えた賜物と、そのミャンマー宣教っていう召しは、こういうふうにちょっと滞ったように見えたけれども、またこのようにして神様立たせてくださった、この召しは変わらないんだっていうことの、私の中にも確信を、与えていただいて感謝したことと、もう一つは、神様ってこんな方法されるんやなっていうことの、驚きというか、いや、神様すごいって思いました。誰かが仁さんに言ったわけでもないし、今回は娘であるアキちゃんとのね、会話のやり取りの中で、先生、受け取られましたけれども、アキちゃんが、お父さんであるジンさんに何か言ったわけでもない。本当にジンさんが娘であるアキちゃんと会話の中で、はっと気づかされて、ああ、そうだ。本当にこれなんだっていうことで立っていかれました。なので、神様の方法っていろいろあるんだな。だから私たちはすごい神様のやり方っていうのに期待をしてね、本当に祈り続けていきたいし、一人一人が必ず、 本当に、救われていくし、解放されていくし、癒されていく、神様のなんかすごい方法でね、主がされるっていうことを期待していきたいと思います。主は必ずその人を立たせることがおできになる方だっていうこと、本当に感謝をします。はい。そしてその次ですね、5節。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。この日っていうのは、先ほども言ったように、そのユダヤの生活の中で、ずっと生きてこられた方々は、その、祭りごとっていうのはすごく大切にされるんですね。スギコシの祭りとか、カリオの祭りっていうのもあるし、また新月といって、必ず毎月、月の初めっていうのをすごく大切にして、聖書にもその月の初めにはこういう捧げ物をしましょうっていう、取り決めというか約束というか命令が書いてあるんですね。で、そのように、その日をすごく尊んで大切にする、クリスチャンもいれば、中には、いやいやいや、すべての日を同じように考える人もいる。いや、神様はすべての日を同じように祝福して作ってくださったんだから、この日が特別で、この日は特別じゃない、いや、全部がいい日なんだって信じている人もいると。で、それはそれで、パウロはいいよって。自分の心の確信に基づいて決めることですよっていうのを、パウロは言っています。このローマの時代にとって、自分の確信で決めていいですよって言ってることは、まあ食べることと火のことなんですけど、じゃあ今この現代ね、私たちが生きているこのクリスチャン生活の中で、いや、どんなことがあるでしょうかと思った時に、例えば、いや、クリスチャンって、タバコとかお酒とかどうなんですかとか、いや、子供が学校の行事でこう、偶像に関わるね、みこしを担がないといけないとか、七夕とか、ひな祭りとかあるんですけど、それはどうなりますかとか、キリスト教式でない葬儀に出るとき、お焼香ってどうなるんですかとか、私たちが信仰生活をする中で、まあ、それに付随して、こう、周辺でいろんなことが、起こってきます。まあ、ぶち当たる問題というかね。で、そのこともパウロは、自分の心の確信、私たちに神様は、良心を与えてくれています。この良心っていうのは、何がいいこと、悪いことかっていうのを正しく判断して、良心なので、良いことを行っていこうとする心ですよね。それを、クリスチャンでなくても、この良心っていうのは神様与えてくださっているので、そこに従って決めていく。で、クリスチャンである私たちは、御言葉っていう基準がありますから、そこに照らし合わせるし、このことは神様が喜ばれることなのかな、とも考えますし、このことは教会にとって益になるのかな、このことは神様の栄光を表していくことなのかな、その一つ一つを照らし合わせて、そして決めていきます。決して、自分中心でね、自分がやりたいから、自分が嫌だからっていうことでは、決して、決めません。で、この良心っていうのが、大切なものなんだなっていうのがわかるのが、第一テモテの一章の十八節のところに、良心について書かれている、少しなんですけど、書かれているところがあって、1テモテの1章の18、19をちょっと読んでみます。私の子、テモテ、あなたについて以前予言されたことに従って、この命令を与えます。その予言に力づけられ、大しく戦いなさい。信仰と正しい良心と思って、ある人々は正しい良心を捨て、その信仰は挫折してしまいましたと書かれています。クリスチャンが大きく戦っていくために、その予言の言葉に励まされることが一つ。そして、信仰と正しい良心を持って戦ってね。で、その後に書かれてあるのは、この正しい良心を捨ててしまうと、信仰が挫折してしまう。って書かれてあります。なので神様が与えてくださっているこの良心を曲げてしまわない、捨ててしまわない、正しく神の前に持ち続けることを通して、信仰が挫折しないで最後まで、この道をこう走り抜いていくことができる。新改訳聖書ではこの信仰の 挫折っていうところがこう破線、船が破線するっていう、信仰の破線にありますっていうふうに、書いてあります。まあ本当にこう沈没して、まあ航海ができなくなる、進めなくなるっていうことなので、神様が与えてくださっているこの良心を、大切にして、そこでもって、確信をして、一つ一つのことを決めていく。それが大事です。で、私たちにとって、この、絶対に、揺るがされないものってありますよね。まあ、あの人は確信を持ってこう決めた。この人は確信を持ってこう決めた。でも、いや、私にとったらちょっとね、なんか、まあ、好き嫌いというか、こう、好ましくいな、感じるとか感じないで、そうかっていう時もあるんですけれども、まあ、それを、パウロは裁かないで受け入れて認め合いながら、でも、私たちが絶対にこれは譲れないっていうのが、やっぱりこの神の御言葉であり、十戒です。本当に殺すな、裁くな、勧誘するな。これに対して、神のこの御言葉に対して私たちは、たとえ、何かこう、ちょっとこう、妥協的なものがあったとしても、それはもう譲ることはできません。絶対揺るがすことができない、この信仰の本質的なところは、私たち、揺らぐことはないし、絶対に、そこ、揺らいではいけないところなんですけれども、まあ、その周辺、本質でない部分に関しては、パウロは自由を認めていったらいいですね、っていうことを言っています。で、この周辺的なものの、こう、自由をね、認めていくっていうことは、まあ本当に教会がこう、ぐって、なんて言うんですか、また、この世じゃないな、今のまた、こう、教会のなんか、縛りっていうか、ルールで縛ってしまう。自由がなくなってしまうということになるので、この自由っていうのは本当に、大切だと思います。でもこの自由をね、受け入れ合っていくためには、私たちも本当にこう、主から愛され、また本当に解き放たれ、この自由を味わっていくっていうことも、すごくこう、体験としてね、あ、受け入れられた、許された、っていう、そういう体験を重ねていくっていうのが、大事じゃないかな、っていうことも、思いました。よくアブさんが証しをされる、ガラスを割った事件ね。あれ、ガラスを割ったアブさんが、本当は自分が全部代金を払って、責任を負って弁償すべきところなんですけれども、そうではない。本当に一人の人の意見を通して、クラスのみんながそれをね、カバーしてくれるっていう。いや、本当は私たちの罪っていうのは自分が本当に十字架につくほどの苦しみを負って、罪の償いをしなければならないけれども、イエス様が代わりにしてくださった。そしてそればかりではなく、今もなお、その血潮に覆われて私たちは恵みの中で許され続ける。受け入れられ続けるっていう、この恵みの中に生きているっていうことを、本当に思います。だから本当にアブさんも、自分が、その代価を払わない、許されたばかりでなく、その本当にこう、クラスのみんなの覆いの中で、カバーの中で、そのことがなされたっていうことは、すごく大きな体験なので、イエス様も、多くを許された者は多くを愛するようになるっておっしゃられたように、この本当に、自由をね、認めて受け入れていく、人を受け入れていくっていうことをしていく中に、この私たち自身も多くの子を許され、愛されるっていう体験をしていくことの大切さも、感じました。そうですね。まあ、そして、一つその自由っていう中で、今回ね、金沢にアブさん行った時に、礼拝メッセージは、まあ、いついつまでにしてくださいね、って。で、一つの注意書きの中にね、ネクタイ着用のことって書いてあったんですね。親切ですよね。ああ、そうなんだって、ところによったら、場所によったら、その、ネクタイをしないで僕先生がメッセージをするっていうことが大きなつまずきになってしまうんだな、っていうことで、アブさんは、まあ、ここに書いてあるところで行くとね、いや、僕は、その立場に立ちません。もう自由なものですから、いや、ネクタイなしで大丈夫です、と言ってネクタイしないでメッセージをしたのではありません。きちんと、ネクタイをして、スーツを着て、メッセージをしました。それはやっぱり、自分がこう確信してるから、これでやっていくんだっていう、なんか自分を押し通していくのではなく、やっぱり、愛は、礼儀正しいっていうね、愛の中に寛容もあるし、 先ほどのね、自由を認めていくっていう寛容もあるし、また礼儀に反することをしないっていうことも愛の中に書かれてあるので、やはりネクタイ着用してくださいねっていうところにあえてしないでいくっていうことは本当に人をつまずかせるし礼儀に反することなので、やはりきちっとそれはしていくっていうね、これもやっぱり何ですか、やっぱりこのこうクリスチャンが本当に人数が増えていく中でいろんな考えを持つ中で多様性の中でお互いに愛し合い許し合って生きていくっていう中にはすごく大切なことの一つ、本当に互いに愛し合うっていうこと、また本当に自由っていうのがそこにやっぱり愛があるっていうことがね、とても大切だなっていうことを思いました。はい、そしてその次です、またローマのところに帰りますけれども、そのようにしてその信仰の周辺のことはそれぞれの確信に基づいて決めたらいいよということで6節、特定の日を重んじる人は主のために重んじる、食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです、また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと書いてあります。なんとですね、それぞれ意見が違うんですけれども、どちらも主のためにしているし、神様に感謝している。どちらも主のためにしているんだから、パウロは、すべての人が自分のために生きている人はいない。みんなが主のために生きていて、そして主に感謝している。だから、なおさら、お互いに裁き合う。まあ、10節のところにすごく厳しくパウロ書いていますけれども、それなのになぜあなた方は自分の兄弟を裁くんですか、兄弟を侮るんですか、何度も何度もこのことを繰り返してパウロは言っています。本当に主のものとされた私たちはお互いがこう裁き合うっていうことがどんなにか主の心を悲しませることかと思います。パウロ自身も本当にもう使徒行伝の中にクリスチャンたちをね、迫害していました。もう本当にこう、殺意、もう殺したいと思うほどの思いですから、すごい強いですよね。もう本当に教会を荒らし回り、クリスチャンを見つけては引っ張り出し、なんとかしてもう殺そうっていうこう、迫害の思いを持って生きていたサウロに神様が現れた時に、サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか、で神様はおっしゃいました。神様はこの時、サウロ、サウロ、なぜ主の弟子たちを、クリスチャンを迫害するのかって言ったんではなくて、私を迫害するのかって言いました。ということは、パウロは、あ、そうなんだ、自分がやっていることは、クリスチャンをいじめ、クリスチャンを迫害しているんじゃなくて、あ、神様ご自身を痛みつけているというか、神様ご自身を否定していることなんだということがはっきりパウロ、分かったんですね。ですから私たちが本当にこう、人を裁いてしまうっていうことは、人ではなく神様ご自身を侮り、否定していることになるっていうことなので、これはものすごくまあ本当に厳粛なことだな、してはならないことだな、神様の心がどれほど傷んでいるかなっていうことを思います。なので、いつも私たちは自分が裁く立場ではなく、どこまでもどこまでも私たちは裁かれる立場にあるもの。本当に主から裁かれる立場にあるものであるということをね、覚えたいと思います。またちょっと話があれなんですが、前にね、私がアルバイト行ってた時に、やっぱりどこにでも多分お一人か二人はどうもうまくやっていくのに難しいなっていうね、方がね、おられると思うんです。で、やっぱりそこにもいました。まあ私と同じおばちゃん世代なので、もう私も偉そうなことは言えないんですけど、なかなか仕事がね、うまくこう噛み合わなかったり進まなかったり、まあ何か失敗があればね、フォローしながらなんですけど、なかなかこう改善されないところに、もう私はもうちょっとともう大変やなということで、ちょっとまあ主人に帰ってきてからね、こうでね、ああでねっていうことを話してたんですね。そしてまあ最後まで主人が聞いてくれて、最後に言ったことが、 いや、もしかしてそれってあなたもそういうふうに思われてるかもしれないよって言ったんですね。ああ。いや、私は一生懸命あの人がこうでね、ああでねって言ってるけど、実は職場の皆さんも、水村さんってああよね、ちょっとこうしてほしいよねって思ってるかもしれないよっていうことを主人が言ったんですね。いや、私それ聞いたときに、いや、ほんまやなって思いました。いや、なんかいつも自分ばっかりがね、間違ってなくって正しいように思ってるけど、それってもう大間違いで、いや、私だって間違うし、失敗するし、全然なってないし、いつも正しいなんて限らないし、なのに自分を棚に上げて、ああ、人のことを言う自分のこの愚かさとね、醜さっていうのを、思いました。ですから、パウロが最後にね、書いてあるように、私たちはみんな神の裁きの座の前に立つ。みんなが、本当に正しい裁きをしてくださる神様の前に立ちますし、12節には私たちは一人一人自分のことについて神様に、申し述べる時が来る。だから人のことは裁けない。自分が神の前にどうであるかっていうことをいつも心する。この裁きっていうのは、私たちは皆イエス様の十字架を信じて、イエス様の復活を信じて、義の衣を着せられているものなので、この罪に対してはもう裁きを受けているものなので、皆永遠の命を受け取って、天国に帰っていくんですけれども、この自分について申し開きをするっていうのは、タラントの例えのように、この地上で、イエス様と共に歩む中で、あなたはどういうふうに生きてきましたか、私が預けたタラントをどういうふうに使いましたかっていうことに対して、私たちが一人一人神様の前に、報告をするときですね、そして神様がそのことに対して正しく報いを与えてくださるときがやってきます。なので、この時にまで及んで、いや、あの人がこうで、この人がこうでなんて、言っていられない。本当に神様の前に私たちが申し開きをするときが来る、そのことをパウロは言っています。なので、私たちはいつも、全能の神様の前に本当に全き者として、歩んでいきたいです。そのためには、本当に今礼拝で続けて語られているように、一人一人、真の礼拝者として、礼拝を毎日主に捧げていく。ローマの十二章にあるように、自分の体を生きた聖なる供え物として捧げていくときに、主は本当に私たちと、深く交わってくださり、本当に主と一つとなっていくし、また、その後に書かれているように、心の一心を持って、そして何が善で何が悪で何が御心かということを神様は礼拝を通して、教えてくださることを本当に感謝をします。最後に、1テモテの1章の18節をお読みして終わりたいと思います。パウロは、こんな風に、言っています。1テモテの、1章の18、19ですね。あ、違いました、ごめんなさい間違えました。ちょっと待ってください。ごめんなさい。さっとね、コリントでした、申し訳ないです。第二コリントです。すいません。第二コリントの5章です。パウロは最後、第二コリントの5章の、途中なんですけれども、8節からお読みします。コリント人への手紙の第二の5章の8節です。私たちは心強い。そして、体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていたときに行ったことに応じて報いを受けねばならないからですと書かれ、パウロは書いています。この最後の裁きの座に立つ時まで、パウロはひたすら主に喜ばれるものでありたい、本 当に主に喜ばれるものでありたい、御心にかなうものでありたい、本当に正しい良心を通して善と悪を見分けて、本当にあなたの心を行っていくものでありたい、この願いを持ってパウロはこの、地上の歩みを最後まで走り抜いてきました。私たちも本当にここに書かれている通りに、最後までこの本当に良心を捨ててしまって信仰の破線、信仰が挫折するっていうことがないように、そのためにも、日々、主を礼拝する者として本当に、私たちの主はイエス様ただお一人なので、間違ったものを主と置くことがないように、この現代あれですよね、本当に昔は、はっきり旧約を見ると偶像礼拝っていう形なんですけど、この今の現代はその偶像がものすごく巧妙というか、いろんなものがこう私たちにとって偶像となってしまう時代になってしまいました。なので本当に気をつけて、私たちはただこのイエス様だけを主として礼拝して、そして本当に主と一つとなって、ひたすら主に喜ばれるものとして、この信仰の歩みを最後まで全うしていきたいと、願います。はい、ではお祈りいたします。天のお父様、感謝をします。私たちの主はイエス様ただあなたお一人です。私たちの罪を全部背負って、十字架の上で贖いを成し遂げてくださった、ただあなたお一人が私たちの主であることを心から感謝をします。十字架からすべての良いものが本当に与えられていることを心から感謝をします。私たちも日々あなただけを礼拝するものとして、パウロが言うようにひたすら主に喜ばれるものとして、この地上での歩みを最後まで全うさせてください。たくさんの誘惑、また本当に心に忍び、寄ってくるその本当に、悪しきもの、それらをすべて主によって、父よによって洗い清めていただくことができるように、絶えず本当に清い聖なるあなたの前にへり下るものとして、父よの清めを与えてください。お互いに本当に、主の愛をいただいて愛し合っていくことができるように、主をどうぞ助けてください。イエス様、ただあなただけを褒めたたえ礼拝します。新しい一週間の歩みの中にも素晴らしい主の恵み、祝福が皆さんと本当に共にあることを感謝し宣言し、素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン、
アーメン、
アーメン。